インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃、案内人の広瀬です。今回はですね、インドの観光局ですね、インクレディブルインディアということで、記憶印象に残っている方もいらっしゃいますけれども、いらっしゃるかと思いますけれども、今日はそれについてですね、ランドオペレーターをされている岡京介さんにお伺いします。京介さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。どんなお話になるんでしょうか。
はい。インドの政府観光局がですね、東京の銀座にあるんですけれども、で実はですね、3月の末でこれが閉鎖になってしまうんですね。で少なくても今日が2023年の2月23日ですけれども、今日の時点で少なくても日本語ではインターネットの検索では全く引っかからない話なんですけど、なので、関係者だけがある程度知ってるというような状況なので、皆様の中でも、もちろんね、これ聞いていらっしゃる方であれば、もう知ってたよって方もいらっしゃるでしょうし、関わり合いの深い方であっても、初耳だよって方もいらっしゃると思うので、ちょっと今日はそういう話をしたいと思います。ただですね、本当は、もう少しね、いわゆる中の人からの詳しいお話を聞いてですね、このお話しようと思っていたんですけれども、ちょっと後ほど述べる理由からとそれができなくなってしまって、どちらかというと、外から見て当たり障りのない話をすることになりますので、ちょっとそこだけあらかじめお詫びしておきたいと思います。
はい。ね、インド、関心持つ人どんどん増えてきてるのに、なんかちょっと残念な感じもしますよね。なんかどの辺、その辺がね、いろいろ周辺の状況も含めて、お話しいただければと思います。お願いします。
はい、まさにその通りなんですね。ではちょっとまず、インド政府観光局の概要といいますかね、どんな組織なのかをちょっと簡単に説明していきたいと思います。まず政府観光局というのは、その国の観光情報を対外向けに広報を発信していく機関でして、基本的には外国の首都であったり、主要都市ですね。首都ではない主要都市ということで、例えばニューヨークとか、上海とかですね。そういうところにも置かれることが多いですね。で、大抵は観光を担当する官庁、日本で言えば観光庁とか国交省の直営になりますけど、民間企業が、その置かれている国の方の民間企業が、その観光情報を発信してほしい当該国の政府から、その業務を受託されているようなケースも存在しますと。あと、アメリカのような連邦制の国ですと、中央政府だけではなくて、州ごとにも、州政府とかですね、政府観光局があったりもしますと。で、日本の場合は、独立行政法人国際観光振興機構というですね、正式名称ほとんど誰も覚えてないんですけど、そういう組織が実質的に政府観光局となってまして、自らも政府観光局と名乗っております。で、一般的には、JNTO というふうに呼ばれてますね。で、JNTO は独立行政法人なので、ということはもともとは特殊法人だったんですね。1959年に日本観光協会というものが設立されて、それが64年に国際観光振興会という名前に改装して、で、2003年ですね。これを一度解散させた上で JNTO が生まれましたと。で、2003年っていうと、もちろんその特殊法人から独立行政法人ね、行政改革をしていた頃ですけれども、この世界で2003年といえばもう観光立国宣言の年ですよ。したがって、その観光立国の政策の主事項になってきたのはこの JNTO になります。で、特殊法人の頃って、例えばどの国に年間何万人の観光客来てるかとかね、そんな観光関係の情報収集とか、そんなことしかしなかったと思うんですけど、で、全然日本をいろんな国に売ろうとかしてこなかったんですけど、JNTO になってからはもう積極的に海外に対して日本の観光資源というのを売るようになりましたと。 で、2017年には、まあ、我らがデリーですね。これも事務所ができております。で、独立行政法人とはできたこと自体は、もう行政改革の一環ですけど、まあ、実は日本の観光政策の改革というところでも密接に関わってきました。で、観光庁が設立されるのは、その5年後の2008年になりますから、まあ、それまではまさにこの JNTO が日本の観光行政を先取りしておりました。で、インドの場合どうかっていうと、もう1967年に観光民間航空省というのが設立されておりますけれども、日本におけるインド政府観光局、まあ、東京事務所ですかね。こちらはそれに先立つこと1964年に設立されてました。で、インドは1947年に分離独立をして、その翌日の、まあ、48年には観光産業の重要性というのはもう認識されてまして、まあ、以後順調に観光客を伸ばしてはきましたが、1961年ですね、まあ、当時チベットに進出してきた中国との、まあ、国境紛争がありまして、まあ、その結果として観光客が減少してしまい、まあ、危機感が生まれますと。で、その頃ですね、まあ、高度成長を進めていて、まあ、アジアで最初のオリンピックを間もなく開催するというですね、日本に、まあ、可能性を見出したんじゃないかと。あとですね、まあ、ブッダガヤとかサールナートとかそういう仏跡ですね、仏教聖地に、日本人が巡礼しだした頃ですから、まあ、欧米からの旅行者とはね、また違った行動パターンに魅力を感じたんじゃないかと。今、ブッダガヤとかサールナートって実は半分ぐらいが欧米からの観光客と言われてますけれども、その当時は圧倒的に日本人ばっかりだったんですね。ということで、で、あとですね、まあ、これは観光行政とも、まあ、密接な関係がある、先ほど観光民間航空省という省庁ができたという話をしましたが、そのエアインディアですね。国営のエアインディアは1955年に羽田空港に乗り入れてますし、あ、まだ成田なかった頃なので全部羽田です。それから、まあ、インドの独立の際ね、まあ、ガンディーとかと一緒に、中心メンバーだったアンベドカルさんという方がいて、この方が1950年に仏教復興運動を始めたということもつながってます。で、アンベドカルさんっていうのは、カーストがおかしいんじゃないかってずっと言ってて、で、そのカーストを撤廃させるために、カーストのない仏教に目をつけて、不可植民っていうですね、カーストで一番下の、まあ、日本で言えば得た否認のような方たちですね。その方たちを率いて、みんなで仏教に改宗したと。で、そういうですね、まあ、仏教復興運動と、エアインディアの乗り入れとですね、まあ、政府観光局とかそういうものが全部つながって、こう、日本からの仏跡巡礼がたくさん行ってたと。で、少なくとも20世紀後半における、まあ、インドの仏教というのは、まあ、この仏教復興運動と日本からの仏跡巡礼が支えていたと言っていいわけですね。今はね、タイとかスリランカとか、いろんな仏教国からたくさん、来るようになって、まあ、日本の地位は相対的に低いんですけど、20世紀後半で今そうだったわけですね。ということで、インド政府観光局、当初は銀座7丁目の銀座通り沿いのその1階に居を構えていたと。その気合伺えますよね。今の銀座と違って、まだ新宿も渋谷も池袋もそんな大したことなかった時代ですから、東京最大の繁華街ですよね。そこの、さすがに4丁目ではないにしたって、メインストレートの路面店ですからね。すごいですよ。それからですね、そこ1階にできたと申し上げましたが、その2階にですね、この1968年にアショカというインド料理店がオープンします。で、このアショカというのは、そのインド大使館がですね、都内に接待をするお店がないからって言って、インドの有名ホテルに依頼をして、東京に作ってもらった店と言われてまして、また日本にナーンとタンドリーチキンを伝えた店とも言われてますね。したがって日本の北インド料理のフォーマットを固めた店であります。だからもう1階の政府観光局で2階に、まあ、 国策のレストランという、もう完全国策なわけですね。で、まあ、アショカさん自体は、その後、銀座インズですね。西銀座のそっちに移転をして、で、2011年にそこは閉店してしまいますが、まあ、新宿とですね、大阪の梅田と、それから京都の四条ですね。駅で言うと河原町のが近いですけど、そこにですね、まあ、支店が今でも残ってまして、で、多分その関西の2店で1個ホームページ作ってて、新宿は別なので、多分新宿と関西2店で経営別だと思うんですけど、とにかく今でもアショカの、味と世界観っていうのはそちらで味わえますので、まあ、ぜひ行ってみてくださいと。ただその銀座7丁目のインド政府観光局というのは、まあ、自分は正直知りません。で、自分知ってるのが、銀座1丁目にあった頃なんですけど、ただ、その前に銀座6丁目の西銀座通り沿いという住所を見たことがあるので、まあ、なので、最初7丁目にあって、6丁目に行って、1丁目って感じですかね。で、多分これ7丁目から撤退するときに、まあ、政府観光局とアショカというのが同時にそれぞれのところに移転していったんじゃないかと思います。多分2000年代の前半ですかね、か中盤ぐらいですかね。で、銀座一丁目時代はですね、まあ、銀座通り沿いって言ってももうだいぶもう京橋の方ですけど、細長いビルのね、結構伊勢ビルっていうね、なんか細長いビルがあって、ただ結構おしゃれなビルでね、まあ好きだったんですけど、そこ7階にあるので全然目立ちませんでしたね。で、これがまたですね、2018年の確か後半だったと思うんですけど、銀座8丁目ですね。これも銀座というよりはほとんど新橋とか汐留って言っていいような場所に、また移転しましたと。ですごいひっそりと移転してて、実は1丁目に行って、移転を知らずに行って、え?って話になって、銀座の一番端っこから端っこまで歩いて、たどり着けたっていうような思い出がありますと。で、確かにその後、エアインディアの東京支社っていうのが、日比谷の帝国ホテルの中にあるので、まあ、全然歩いて行けるんですけど、その後エアインディア行って、いや、観光局の移転知りませんでしたよって言ったら、エアインディアの人もね、うちとは兄弟のような間柄なのに、なんで移転知らせてくれないんだろうって、ちょっと、首かしげてましたね。はい。先ほど申し上げました通り、観光民間なんちゃらってあった通りですね。まあ、エアインディアとも非常に関係が深かったわけですから、まあ、そういう兄弟のような間柄なのに、なんで移転を知らせてくれなかったんだっていう話ですね。さて、まあそんなですね、インド政府観光局と、まあそのインドの観光省ですね。この観光民間航空省から、まあそれ、観光と民間航空っていうのが分かれて、さらに言うと文化省っていうのも分かれてるんですね。この文化省っていうのが一緒だったっていうのはちょっと、実は大きなことなんですけど、で、このインドの観光省とインド政府観光局のこの大きな仕事としてはね、なんといっても、先ほど広瀬さんもおっしゃっていただきました、インクレディブルインディアというキャンペーンですね。まあ、インクレディブルインディアってね、まあ、直訳したら信じられないインドってことになりますけど、まあ、ちょっと訳したら、まあ、インドの衝撃になりますよね。どうでしょうか。
いや、大変嬉しいです。
そうですね。はい。ということで、これね、それまで統一的なキャンペーンと全然やってこなかったので、なんかあんまり効果が薄かったんですよね。それを反省して始めたキャンペーンで、これほんとね、それまでみたいに単にね、こう観光地だけを紹介するんじゃなくて、それこそヨガとかね、舞踊ですね、あるいはベンガルトラに代表される動物とかですね、本当にインドの様々な側面を紹介するキャンペーンになっておりまして、日本でもね、駅とか空港とかね、割と大々的なポスター貼ってあったりもしてましたから、ああ、あれかって思った方もいるはずです。日本だけじゃなくてね、 世界中でやってましたから、どっかね、他の国で見たって方もいらっしゃるでしょうし。で、これはですね、単に外向けへのアピールだけでなく、国内においてもですね、コンテンツのブラッシュアップにもつながりますし、まあ、総合的な観光ブランディングの指標にもなったと言えるわけです。そしてこれの効果、ほんと適面でして、2002年のインド入国者数は238万人に過ぎなかったんですけど、翌々年の2004年には346万人、もう激増なんですけど、
何人ぐらいですか？
あ、238万人から346万人ですね、2年間で。ここに激増してまして、さらに2017年には1000万人を突破しましたと。もう毎年すごい率で伸びて、どんどん増えたんですね。
なるほど。今のね、数字のところをね、もう一度 お願いできますか？
はい。これの効果すごい適面でして、2002年のインド入国者数は238万人に過ぎなかったんですけど、これ2年後の2004年には346万人にも激増しまして、そこからどんどんどんどん伸びていって、2017年には1000万人を突破しました。ただ、日本ではこのキャンペーンの効果がそんなに高くなかったんじゃないのかなと。どうしてかって言えば、インド政府観光局が移転するたびに縮小してるからです。で、2019年までの訪員数って見てても、毎年20何万人ってとこで、まあ、微増ぐらいのところで、ただ、全体数そんなところなんですけど、JAL と ANA が成田デリー線を2012年に飛ばし始めますけど、それ以降ビジネス客って急増してるんですよね。で、全体の数微増ってことは、多分観光需要は、どちらかといえば退潮してるんじゃないのかなと。で、インド政府にとって日本というのは、訪員者数ですね。インドに来る人数は12位ですけれども、まあ、重要顧客のように見えますけれども、こと観光ということに関して言えば、プライオリティは下がっていったんじゃないのかっていうのが、このインド政府観光局が移転するたびに縮小していくというところから見て取れるわけですね。そしてとうとうインド政府観光局をこの3月で廃止をして、インド大使館の中で観光業務を、まあ、兼轄するということになるわけですね。これでですね、まあだってコロナ禍もですね、まあ、完全に終わったとは言えませんけれども、ちょうどね、今2023年の2月終わり頃で、来月からね、もうマスクを皆さんしなくていいですよっていうような感じになってるような状況ですよ今で。ほんとこれからじゃないのかと。コロナ禍の間にです、例えばね、オンラインでヨガやる人が増えたりとかですね、まあ、ビリヤニに代表されるですね、まあ、これまで見ないような、インド料理、まあ、今ガチ中華っていうね言葉すごい張ってますけど、もうガチインド料理っていうのがね、これも流行りましたし、あとやっぱ映画ですよね。ほとんどテルグ語の映画ですけれども、バーフバリとか RRR ってね、すごいまあ人気高まってるわけですね。で、そうすると、まあ、これまでインドに興味のなかった層が、このコロナ禍の間にインドに興味を持ち始めていて、そういう人たちがね、いよいよインドに行き出す段階なんじゃないかと。というより今の時点でも実は結構もうそういう人がインドに実際出かけてるんですよね。これはもうSNS を見てると結構よくわかることなんですけど、そんな中でね、ちょっともったいないなぁと。かつ、まあ、インド政府観光局のね、まあ、この東京事務所ということに関して言うと、 まあ、本国の方でこれを売り出せってことはすごいやってるけれども、今の日本でそういうインドの何が来てるのかってことは全然わかってるのはちょっと思えないですし、なんか発信力も低いなぁと。いうところで、なんか Facebook はもう10年間放置していて、別アカウントと思われるものがあるんですけど、そっちもなんか、って感じで。まあ、Instagram は、まあ、多少やってるけど、一丁目の頃は結構 Instagram 頑張ってたかなってこれも感じなんで、で、インド政府観光局って先ほどね、観光省から文化省が分かれたって話しましたけど、インド文化振興を実は担うっていう役割もありまして、コロナの前ね、代々木公園で毎年やったナマステインディアとかですね、そういうインド関連のイベントの主催したりとか、それ講演したりとか、そういうこともね、やってたんですね。最近ですと、東京の荒川区にですね、ナンドリさんっていう南インド料理店がありますけど、ここはですね、ここの奥さんの方がすごいインド映画好きで、響け情熱のムリダンガムっていうね、タミル語の映画を、どうしても日本で配給したいって言って、まあ、クラウドファンディングなりなんなりして、まあ、実現させたと。で、まあ、これの公演も、政府観光局してまして、先日インド政府観光局行った時はですね、ムリダンガムのポスター平積みされてましたんで、ああやってるな、というところになりますけれども、まあそんなですね、インド政府観光局が、まあ撤退していくんだろうなっていうところが、今インターネットで探してて多分唯一推察できるのはですね、日本旅行業協会、まあ、JATA っていうですね。これ旅行業協会って2つある中の、どっちかっていうと、JTB さんをはじめとする大手が入ってる方の、まあ、協会ですけど、そこがですね、1月18日付で、参助会員を退会したっていうね、インド政府観光局が、その JATA の参助会員を退会したというですね、ことが、一応確認はできます。あとですね、まあ、駐日外国政府観光局協議会ってですね、いろんな国の政府観光局の実は連名みたいのがあったんですけど、でこれ略称がアントールジャパンって言うんですけど、そこにももちろん入ってたんですけど、アントールジャパンを抜けるのか、もしくは大使館が今後代わりに参加していくのかはちょっとまだわかんないですね。あとですね、東京のインド政府観光局は日本だけじゃなくて韓国と台湾に対してもインドを売っていくっていう業務を実はやってましたと。で、これに関しては、まあ、それぞれソウルの大使館とですね、で台湾は一応どこかの国の手前上大使館というのを受けないので、台北のですね、中インド経済文化代表ところですかね、代表所というところにまあ、移管されていくのか、まあもしかしたらその、まあ中国とかそういうところの政府観光局に、まあ韓国、台湾の業務が行くのかとかですね、ちょっとその辺はわかんないんですけど、まあ、ちょっと韓国とか台湾とってもね、これはちょっと損失大きいなっていうところですよね。まあ、というようなところで、ちょっとここから、まあ、個人的というか俗人的な話をちょっとしていきたいと思います。そのインド政府観光局にね、まあ、36年間勤められていた日本人の女性の方がいまして、まあ、インドの旅行を扱ってる人であれば、まあ、まずこの方は、ご存知だろうと思うんですけど、あの人かって多分ね、思う方もいらっしゃると思うんですけど、とりあえずここではちょっとお名前を出すのはまあ伏せさせていただきたいと思いますが、まあその3月のね、インド政府観光局閉鎖をもってまあ退職をされて、インド大使館に移るようなことはないというまあ話だったんですね。まあそれでですね、私の、 まあ、ボス、まあ、インド人なんですけど、とですね、その方をまあ食事に誘ってね、まあ、いろんな話聞こうなんてね、言ってたんですよ。で、それいろんな話聞いてね、ぜひ、ここでお話ししたかったんですけど、ね、コロナでずっとね、お会いもできていませんでしたね。いつご挨拶に行こうかな、なんて思ってましたら、お亡くなりになられたと。でもね、なんか孤独死だったらしくね、見つかったのも当日じゃなくて、何日か経ってからとかね、翌日だったか翌々日だったかに見つかったと。ということでですね、先週、まあインド西部観光局の方ね、銀座の方で、まあ、葬儀というかですね、ちょっとお別れ会のようなものがありまして、まあ応接室みたいなところにね、ご本人の遺影が置かれてね、でそこでこうみんなで、関わりのあった人で、まあ囲んで、まあ、っていうところで、まあちょっとね、あんまり、申し訳ないけど、ちょっとそんなに広くないところで、スペースの関係上ですね、参加希望者の方結構お断りしてたようなんですけれども、まあうちのボスもですね、所属するインディアンツアーオペレーターコミッティっていうですね、ITOC っていう、まあ、日本におけるインド人の旅行オペレーターの集まりがあって、ちょっとそこの計らいで、運よく出席することができましたと。で、そこでですね、まあ、最初に黙祷を捧げて、その後でですね、まあ、そこの政府観光局の、まあ、今の所長をはじめとですね、はじめとして、まあ、ゆかりのある様々な日本人であったり、インド人の方がですね、不思議と日本人が英語で話す、インド人が日本語で話すというですね、場でしたけど、まあ、個人とのエピソードを、まあ、思い思いに話すような場になったと。で、正直、自分全然存じ上げなかったんですけれども、アジア初のノーベル賞受賞者として知られるですね、タゴールっていうね、のギタンジャリってことね、そのタゴールという方、詩人がね、設立をした、シャンティニケトンという大学にですね、留学されていたようなんですね。で、今、去年63歳で36年間勤めたっていうことは、まあ、インドから帰ってきて多分ほぼすぐなんじゃないかなっていうところですよね。で、インド人の所長自体は、まあ、任期でね、コロコロまあ移りゆく人たちですけれども、その方はもうほんとずっとそこで働いていて、まあ、我々のようなまあ旅行屋であったりですね、まあ、あるいはそういう舞踊とか音楽とかですね、そういう文化振興をね、してた人たちなんかは、まあ、様々な人ね、まあ、いろいろ相談役になっていただいたというところなんですね。なんで日本人とインド人の板挟みの理不尽さっていうね、多分、最も浴びた日本人の方だと思いますけれども、本当常にひょうひょうとされていてね、苦境を表に出すことが全くなかったっていう方ですね。で、シャンティニケトンの後輩だったという方をね、ちょっとお話そこでしていただいたんですけれども、まあ、留学時代にね、もうスパイスばっかり食べ飽きたっていう時にですね、ケロシンのストーブでですね、なんか、ちょっとした料理を作ってくれてよく振る舞ってくれたなんてね、いうエピソードされてましたけれども、ほんとなんかそういうどんなところでも生きていけるような生命力を感じる方でしたね。まあ、そんなに何度もお話できたわけじゃないんですけど、印象に残ってるのがですね、インドの治安の話になった時に、ちょっと突然ね、声大きくなってね、日本の若い女の子は欧米じゃ裏路地で一人で歩いたりしないのに、インドをはじめとしたアジアでは平気でそういうことをするからですね、ちょっと熱く熱弁を振るわれてましたね。っていうのをすごい覚えてます。で、インド政府観光局は1964年できてますから、36年を務められたっていうことは、インド政府観光局の歴史の過半をそこで過ごされてるわけですよね。で、36年前ってことは1980年代の後半ですので、まあそれこそね、デリー、アグラ、ジャイプールっていうゴールデントライアングルをはじめとして、日本人のインド観光がだいぶ大衆化してきた時代っていうのを全て 見られてるわけですよね。本当だからこそ聞きたいことって無限にあったんですけど、まあ一番聞きたかったのは多分、聞きたかったのはね、日本人のインド観光ってこれから復活しますかって聞きたかったですね。まあ多分こう言われるんじゃないかっていうのがね、もう短いスパンで考えちゃダメぞ。必ず日本人がインドの魅力に気がつく時は来るから。なんかそんなこと言われそうな気がします。ね。まあコロナウイルス自体はね、時が経って収まってきましたけれども、人の命って待ってくれないんですよね、ほんと。というところで、まあ、自分からの発信力は低かったですけど、膨大な観光情報を持っていたインド政府観光局がなくなるっていうのは、ほんと非常に痛いです。とりあえずね、目先で何が起きるかというと、日本語の観光パンフレットってのはもう今後手に入らなくなる可能性高いです。今ある在庫っていうのは大使館で引き継ぐかもしれないですが、新作はできないだろうと。それで、ね、その先はほんとじわじわと空白がのしかかってくることになると思います。インド政府観光局はね、ほんとね、日本全国とかもちろん韓国や台湾でね、インドの観光情報だったりね、インド文化のアピールってのをすごいしてたわけですけれども、大使館にここまでできるとは到底思えないですね。まあもちろん大使館はね、一生懸命やってほしいんだけれども、それを補完するプレイヤーってやっぱ必要になってきますよね。で、期待できるのはですね、民営化されて、今非常に積極性が生まれつつあるエアインディアですね。そのお別れ会でエアインディアの方にもお会いしたんですけど、国営の足かせが取れてね、これからいろんなことができる、すごい意気込まれてましたね。それからね、日印協会ですね。もう戦前からある、政財界の人たちの、まあ、集まりですけど、日印協会ね、会長を務められていた、まあ、安倍元総理がですね、ちょっとお亡くなりになられてしまって、今、菅前総理がですね、会長になられたんですけど、まあ、インドに全然縁がなくてね、どうかなと思いましたけど、彼は非常にね、観光政策に明るいのでね、まあ、ちょっと期待できるかなっていうところがありますね。まあ、そういうエアインディアとか日印協会っていうね、既存の組織に期待するだけではなく、まあ、何らかの新しい、ね、動きっていうのもね、絶対必要になってくると思います。で、まあ、自分自身ね、必要になってくると思いますとかね、逃げるんじゃなくて、その動きってこれかな、自分もなんかできないかっていうのは正直模索していきたいと思っております。まあ何ですかね、一般社団法人とか、まあ、NPO とかね、そういうものを作って、日本人の旅行者の側からですね、法印旅行とかですね、インド文化っていうのを盛り上げていく、サポーターっていうんですかね、なんかそういうものをね、できて、大使館とかをなんかサポートしていけるようなね、組織が作れたらなぁなんて思ってますね。これもまだね、全然思いつきなんで、ぜひね、なんか、一緒にね、やってみたいっていう方がいらっしゃればですね、ぜひお声掛けいただければと思います。まあ、そういうね、とこで一番ね、そこの顧問についてもらいたい方っていうのはね、もうこの世にいらっしゃらないんですからね。安倍晋三さんじゃないですよ。はい。ということでちょっとダブルで悲しい報告になってしまいましたけれども、まあ、今本当にね、先入観なしでインドに興味を持ってくれてる人が増えてるということは肌で感じてますし、なんかそういう人たちとね、一緒に新しいインド観光の形を作っていきたいと思いますので、まあこれからちょっとどんな形になるかわからないですけれども、まあ、そういう話をね、ちょっとこれからいろんな人に相談していければなと思っております。以上です。
はい、どうもありがとうございました。今日は、インドのね、観光局についてランドオペレーターの岡京介さんにお話を伺いました。京介さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。広瀬さんもぜひ一緒になんかや
っていきたいね、はい、
はい、よろしくお願いします。